ようございます。聖書と福音の時間です。春うらら、これは空が晴れて日がのどかに差している様子を言います。この言葉を聞くだけで不思議と心の中がポカポカしてきます。言葉の持つ力って素晴らしいですね。心を温める方法は素敵な言葉を聞くことかもしれません。聖書にはそんな言葉が詰まっているのです。さて、今日もこの聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、今世界ではコンピューターの技術革新が凄まじい勢いで進んでいます。それで今まで人間にしかできないと思われていた仕事が人工知能付きロボットに取って代わられようとしてるんですね。オックスフォード大学の研究ではあと10年で消える職業が 77% もあるって言うんです。例えば Google という会社は無人で走る自動運転車を開発しました。これが世界中にこれから広まっていくと言われてるんですが、もしそうなったらドライバーの仕事はなくなってしまうことになります。また金融界では人間のトレーダーよりも大量かつ迅速にコンピューターが決済資料に基づいて判断を下しているということがすでに現実になってるんですね。また医療分野でもニューヨークのがんセンターではコンピューターが診断と治療方針を提示しているそうです。そしてそれが大変に好評なのです。というのはコンピューターは60万件の医療報告書、150万人の患者の臨床データ、200万ページの最新医療雑誌をあっという間に検索して、その患者個人の症状に最も良い診断と解決を示すからです。今までは技術革新というと、大抵は肉体労働を機械化することでした。しかし21世紀の技術革新は、これまで人間の領域とされてきた認知能力を必要とする仕事を機械化するということなのです。それで消えてしまう仕事がどんどん増えてくるっていうんですよね。しかし、どんなに人工知能が発達しても、決して人間にとって変われない仕事が必ずあります。それは想像力を使う芸術家の仕事や、あるいは人格の交流を担う仕事はまさにそうなんです。心を持ってる人間は、心を持たないロボットでは満たされないからです。人格ある者は、人格ある者との健全な交わりなしに、満たされた幸せな人生を歩むことはできないのです。学校生活が充実するかどうかは何で決まるでしょう？クラスの人間関係ではありませんか？社会人生活がやりがいのあるものとなるかどうかは何で決まるでしょう？社会の中での、あるいは会社内での人間関係ではありませんか？夫婦生活が幸福であるかどうかは、住んでる家のサイズでは決まりません。夫婦の間の人格的交わりが健康的であるかどうか、ということが決め手なのです。聖書は私たち人間にとって、最も大切な人格的関係について語っている書物です。最も大切な方との関係が破綻したままで、本当に祝福に満ちた人生を歩むことはできません。さて、聖書はこう語っています。私に問われなかった者たちに私は尋ねられ、私を探さなかった者たちに見つけられた。私の名を呼び求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだ、と言った。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人間は自らを作ってくださった作者なる神を問わず、探さず、呼び求めなかった、ということです。聖書の語る神様は、人間が作った宗教の神々のことではありません。人間をお作りになった方、 あなたの作者なる方、世界の第一原因者、万物の目的者なのです。つまり、この世界にあるすべてのもののオーナーなのです。人間はこのオーナーである神様を無視して、まるで世界が自分のために存在しているかのように生きています。そして自分自身がこの世界と自分自身のオーナーであるかのように振る舞っているのです。聖書は誠のオーナーを無視して生きることを罪と語っているんですね。先日、私の友人がスマートフォンの LINE のアカウントを乗っ取られるという災難に遭いました。全く見知らぬ赤の他人がいつの間にか自分のアカウントを乗っ取って、そして本人であるかのようになりすまして、たくさんの友人に代理で iTunes カードを買ってほしいと頼み込んでいたって言うんですね。まあ彼が激怒したのは言うまでもありません。本人の権利や ID ナンバーを無断で奪い取って自分の支配下において好き勝手に悪用するということは許されないサイバー犯罪です。権利のない者がオーナーの権利を横領するということは悪なのです。しかしそれと同じようなことを実は人間は神に対してしているのではありませんか？この世界の本当のオーナーである神様を否定して自分がオーナーのようにして生きているなら神に対する乗っ取り犯と同じことなのです。第二に、神はこの反逆する人間に優しく呼びかけておられる方だということです。私はここだ。私はここだと先ほどの聖句にありました。なぜ神様は呼びかけておられるんでしょうか。それは神が人格ある方で、そしてあなたも人格あるものとして作られているからです。人格とは呼びかけに答えることができるものなんですね。物に向かっていくら話しかけても返事は期待できませんね。しかし人格は違います。神は呼びかける神です。あなたの人生の中で聖書を通し、映画を通し、クリスチャンの友人を通し、ペットとの交流や自然界の美しさや雑踏の中での孤独を通して、あなたの心を本当に満たすことができる神はここだ、私はここだと呼びかけておられるのです。そして神様は何よりもイエス・キリストにおいて私たちに呼びかけておられる方です。キリストはある時言われました。人の子は失われたものを探して救うために来たのですと。人間が神とはどのような方であるかをイメージするためにイエス・キリストは神の一人子なのにこの世に来てくださったのです。ある方はこう言いました。イエス・キリストは生まれてくることを選んだ唯一の方であり、死ぬことを選んだ人たちのうちの一人です。イエス・キリストはご自分がこの世に生まれてきたのは死んで私たちを許すためであると言われました。彼は私たちが罪の結果から解放されるために、身の代金として自分の命を捧げるためにこの世に来られたのです。さて、この身の代金という言葉は、もともとは奴隷市場から始まった言葉なんですね。ある親切な人が奴隷を買い取り、その後解放してくれるとしましょう。そのためにはまず身の代金を払わなければなりません。キリストは十字架の上で流された血によって身の代金を支払ってくださいました。それによって私たちは罪の結果の裁き、永遠の地獄から解放されるのです。第三に、私たちが応答するということです。キリストは死んで後3日目に復活なさいました。死をも粉砕された神の力とは一体どれほどに凄まじいものでしょう。そしてそのような 偉大な力こそはあなたに必要なものではありませんか。神様はそれを喜んであなたに提供してくださる方です。どうぞあなたもこのイエスキリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。